ヨハネの福音書20章27節から29節。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。日曜日の朝早く復活されたイエス様は、弟子たちに現れ、その手と脇腹を見せました。両手には十字架にかけられた時に打ち込まれた傷跡が、脇腹には槍で刺された傷跡が残っていました。弟子たちはそれを見て、イエス様がよみがえられ、生きておられることを確認したのです。それはどんなに驚くべきこと、また嬉しいことだったことでしょう。ところが、その時、トマスが居合わせなかったのです。他の弟子たちはトマスに、私たちは主を見た、と興奮して伝えたのですが、トマスは、私はその手に、釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ、決して信じない。そう言って、他の弟子たちの言うことを受け入れませんでした。では、トマスは復活を否定したのでしょうか？そうではないと思います。トマスは他の弟子たちが皆イエス様を見たのに、自分だけが見ていない。取り残されたような気持ちになったと思うのです。イエス様は他の弟子たちに現れてくださったのに、なぜ私には現れてくださらなかったのか。そんな悔しさがあったのでしょう。それで自分の目でイエス様を見、イエス様の体に触れてみなければ信じないと言い張ったと思います。トマスの心に、私もイエス様を見たい、イエス様に触れたいという強い願いがあったことでしょう。十字架にかかられる前の夜のことですが、イエス様は弟子たちを教えてこう言われました。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。それに対してトマスはイエス様に言いました。主よ、どこへ行かれるのか、私たちにはわかりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。イエス様が語られたことを理解できなかったのはトマスだけだったでしょうか。いいよ、他の弟子たちもみんな同じだったでしょう。でも他の弟子たちは、わからないことをわからないと素直に認めることをしませんでした。それでイエス様に尋ねなかったのです。でもトマスは正直に、わかりません。イエス様、教えてください。とそうイエス様に答えを求めました。そしてイエス様から素晴らしい答えを得たのです。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の元に行くことはできません。ヨハネ14章の6節。この御言葉はトマスが質問しなければ与えられなかったかもしれないのです。イエス様は、なんでこんなことを言われるんだろう、こんなことをされるんだろう、わからないこと私たちにたくさんあります。人間の限られた知恵知識で神様のなさること、神様が言われることのすべてを知ることができるはずがないのですから、疑問、質問を持つのは当然のことです。神様は私たちが知恵や知識に乏しいことを決して責められません。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく 咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。神様は惜しみなく咎めることなく知恵を与えてくださるのです。疑問や質問を持つこと、疑うこととは別物です。神様の言葉を分かったつもりで聞き流すよりは、なぜなんだろう、どうしてだろう、考えながら主を教えてくださいと求めていくときに、私たちの信仰はもっと確かなものになるのです。トマスは英語でダウティングトマスと言われますね。疑い深いトマス。でも聖書を読む限りそれは正しいとは思いません。むしろクエスティングトマス、探求するトマスと読んだ方がいいと思うのです。私たちもまた謙虚に熱意を持って主を知ることを求め続けるなら、必ず答えを得ることができます。誰でも知恵を求める者には与えられます。答えを探す者は見つけ出します。叩く者には知識の宝庫が開かれるのです。イエス様はそこにおられなくても、トマスが私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じない、そういった言葉をちゃんと聞いておられました。詩編の139編に、主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。言葉が私の下に昇る前に、なんとしよう、あなたはそのすべてを知っておられますとあります。神様であるイエス様は私たちの心の思いまでも読み取られる方です。まして口に出した言葉は残らず聞いておられます。トマスが私は決して信じないと言ったのは、他の弟子たちに対してであってイエス様に対してではありませんでした。でもそれはイエス様に関することですから、イエス様はそれを聞き逃しはされなかったのです。最近あまり見かけないんですけれども、以前は英語でこう書かれている額ですとか木彫りですとか、そういうものを飾ってある家が多くありました。 Christ is the head of this house. The unseen guest at every meal, the silent listener to every conversation. この家の頭はキリストです。キリストは食卓の見えない客、すべての会話の静かな聞き手です。まあそういった意味でしょうね。キリストが私たちが語る言葉を、それが独り言であっても、つぶやきであっても、他の人との会話であっても、ちゃんと聞いておられます。それを考えるとちょっと怖い気がしますね。私たちはしばしば不満を口にしたり、悪い言葉を使ったりするからです。けれども、キリストが聞いておられるということは、大きな慰めでもあります。イエス様がどんな言葉も聞いてくださるなら、私たちが主よと言って祈る言葉は必ず聞いていただけるからです。あまりに辛くて言葉にならないような祈りさえもイエス様は聞いてくださる。そう信じて思いと心をイエス様に向けることができるからです。実際イエス様はトマスの心の求めに応え、トマスの語った言葉に応えてトマスに現れてくださいました。現れたと言っても幻影としてではありません。実際の体を持って現れてくださったのです。イエス様はあなたの指をここに当て私の手を見なさい 手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。そうトマスに言ってくださったのです。幻だったらぼんやりしたもとね、イエス様の姿が見えても、イエス様を十字架に打ちつけたあの釘の跡ですとか、兵士がイエス様の死を確認するために脇腹から心臓をめがけて突き刺したあの槍の傷跡などくっきり見えるはずがありません。まして触ることなどできません。イエス様はご自分の体を示し、弟子たちはそれに触れてイエス様が生きておられることを確認したのです。弟子たちは復活の証人です。それはよみがえられたイエス様をちらっと見た、そういう程度の目撃証人ではなく、イエス様の声を間近で聞き、その姿を目で見、その顔をじっと見つめ、その体を自分の手で触って確認したという意味での証人です。それはヨハネの第一の手紙の一章の一節二節に書かれている通りですね。弟子たちはイエス様を目で見、じっと見つめ、自分の手で触ってイエス様を信じた人々です。キリストの使徒であるためには、そのようによみがえられたイエス様を見ていなければなりません。確認していなければなりません。それでイエス様はトマスにもご自分を表して、あなたも私の復活の証人だ、そうおっしゃってトマスに使徒としての使命を再確認されたのです。ところで皆さん、イエス様のお体に傷跡が残っているのは不思議なことだと思いませんか？復活の体は栄光の体です。イエス様を信じる者は、イエス様がもう一度来てくださるときに、イエス様と同じ栄光の体に変えられるのですけれども、その栄光の体にはどんな傷もシミもシワもない、どんな弱いところもない、完全なものだと聖書は教えています。ところがイエス様の体には十字架の傷跡が残されているのです。なぜでしょう？それはイエス様があえて残されたものだと思います。その傷によってイエス様は私たちを罪から贖うために自ら進んで十字架の死を選ばれた。イエス様の脇腹にある傷は私たちの罪を清めるために流された血をイエス様がそこから注ぎ出されたということを示しているのです。イエス様がトマスに示された傷はトマスに復活を確認させるものでした。でもそれと同時に、この傷はあなたのために、あなたを救うために受けた傷なんだよと語りかけるものでもあったと思います。イエス様がトマスに現れ、その両手と脇腹の傷を示されたとき、トマスはイエス様の復活とともにイエス様のあの限りない愛を心から確信したに違いありません。イエス様は続いてトマスに、信じないものではなく信じるものになりなさいと言われました。トマスは、私の主、私の神よとイエス様に答えています。おそらくイエス様の前にひれ伏してそう言ったことでしょう。イエスは主です。これは私たちの信仰告白の要約です。ピリピの手紙の2章の10節と11節、それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。これはイエス様がよみがえられて天にお帰りになった後、私たちがイエス・ キリストは主です、イエスは主ですと告白してイエス様を礼拝するということを描いている箇所ですが、トマスはイエス・キリストは主です、イエスは主ですと告白して礼拝を捧げる最初の人になったのです。しかもトマスは一般的にイエスは主です、イエスは神ですとは言っていません。イエス様に対して私の主、私の神と呼んで礼拝を捧げています。イエス様が私のために十字架にかかってくださった、私を救うためによみがえってくださった、そして私を人としてもう一度任命するために私に現れてくださったのだとトマスは信じました。イエス様は十字架にかかられた、イエス様は復活された、そのことを知ることは信仰への大きな一歩です。でもそれだけではまだ信仰ではありません。ローマの4章25節に主イエスは私たちの背きの罪ゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられましたとはっきり書いてあります。イエス様が誰のために死なれたのか、誰の救いのためによみがえられたのか、ここが大事です。イエス様は私の罪のために死なれました、私が救われるために復活されました、そう信じてイエス様を私の救い主として受け入れる、そしてイエス様に信頼する、その時に私たちの信仰は本物の信仰になります。信仰というのはイエス様が復活されたという事実の上に確かに成り立つんですが、しかしそれは単に事実を認めることで終わりません。そこから復活されたイエス様に信頼することへと進んでいくものなんです。イエス様についての何かの事柄ではなく、イエス様というご人格に私の人格を持って向かっていくこと、それが信仰です。イエス様はトマスに、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは幸いですと言われました。イエス様が天に帰られた後の人々には見ないで信じることが求められます。私たちもそうです。見ないで信じると言ってももちろん根拠なく闇雲に信じるということではありません。人たちや他の証人の確かな証言を通して信じるということです。トマスは他の弟子たちが私たちは死を見たと言った時に信じることができたら、見ないで信じるその幸いを得る最初の人になったんですが、残念ながらそれを逃してしまいました。しかしこのことでトマスは見ないで信じるということがどんなに幸いなことかをきっと理解したと思います。トマスは後にインドまで行って宣教をしたと伝えられていますけれども、彼はイエス様を伝えるとともにイエス様を信じることがどんなことかもよく教えることができたことでしょう。このイースターの日、イエス様は私たちに信じる者になりなさいと語りかけてくださっています。それに答えましょう。あなたは私の救い主、私の主、私の神です、そう告白し、信じる者とされた喜びを証しする者になりたいと思います。祈りましょう。父なる神様、このイースターの日、信じる者になりなさいとのイエス様のお言葉を聞かせていただき感謝します。よみがえられたイエス様を信じます。私たちを見ないで信じる幸い、またその喜び、 平安で満たしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。